こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第176回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、自分の能力を落としてしまうセルフハンディキャッピングとは？
また長い、ね、難しい言葉が。
はい。
セルフハンディキャッピング。
自分で、セルフですから、うん、自分でハンデを課すってことなんですかね。
ですね。
はい、自分で自分に、
はい、
ハンデだから不利な、
うん、
不利なことを課すみたいな、うん、そういう言葉だと思うんですけども、うん、
はい、
まあ、それをすると能力を落としてしまうと、
ね、
いうのが今日のお話ですよね。
ですね。うん、これは、まあ、言ってみれば言い訳をするという。
言い訳。あ、わかりやすく言うと、言い訳。
言い訳。
あ、なるほど。はいはいはい。ということですよね。
ですね。
言い訳が自分の能力を落としてしまうと。
はい、
なんかそう言われるとわかる気もしますね。
ですよね。
はい。なんとなく、は
い。言い訳って普段、はい、しますか？
言い訳ですか。そうですね、多分無意識のうちにしてるような気はするんですけど、うん、
例えば、ね、うん、釣りに行きますよね、
はいはいはい、
で釣りに行った時に、うん、その一緒に行ってる人に、
はい、
いやー昨日寝てないから今日はちょっと釣れる気がしないんですよね、うん、っていうような言い訳を、
はいはいはい
は
い、確かにね。でも釣り行く時って、
はい、
ま、あのリアルな話ですけど、
はい、
釣り行く時って大抵結構寝てるんで、
あ、もう
気合入れるから、はい、
あ、
釣れない時は、
はい、
あ、ちょっと今日ルアーがいまいちかなとか、
なるほど、
はい、
寝てないは、
はい、
もうそこはもうバッチリなんだけども、
バッチリなんで、竿がなんならちょっと魚がおかしいんじゃないかな
魚のせいにして、はい、
あ、もうセルフじゃないですね、それね。
ですね、
はい、相手のせいにしちゃってるっていうね、
はい
はい、まあでもいろんな言い訳は無意識にしてるかなと思いますね、はい、
ですね。でこの心理学ではこういう行動をセルフハンディキャッピングと言って、自分のパフォーマンスを低下させてしまう、
自ら低下させてしまうと、
はい、ですね。
はいはいはい、
だからまああのね、釣りで今ルアーがの調子があれで、うん、そのせいで、ね、本当に釣れなくなるか、
うん、
あの言い訳をすると釣れなくなるかはわからないですけど、
はいはい
はい、ね、この仕事を、あとはあ、テスト勉強してないなんていうのも
割と、あ、よくありますよね、
うん、
お前勉強したのみたいな、
そうそう、
勉強してる方がかっこ悪いぐらいな、
なんかね、うん、悪いことしてるみたいな、
うん、
はい、いや俺だってやってないみたいに
やってない合戦っていうのよくありますよね。
ですね、はい、でこれをこの行動をセルフハンディキャッピングといって、で、あの心理学者のスティーブン・ベルグラス、
スティーブン・ベルグラス、
はい、エドワード・ジョーンズたちがこう書いた著書の中で、このセルフハンディキャッピングという行動があるよと、う
ん、はい、
で、まあ、その本の中の定義では、自分の能力に対するイメージを守る手段、
お、自分の能力のイメージを守る、
はい、
あ、それ言われると、
はい、
確かにもうなんかぐさっときますよね
ね、
うん、
そこですよね。
だから、仕事とかだと、例えば、大事なプレゼンがあったとして、
はい、
準備できてるって言われたときに、
あ、
いや、もうバッチリですよ、みたいな。
はい、
っていうよりかは、どちらかというと、いやちょっと他の仕事も忙しくて、あんまりできてないんですよ、っていうような、そっち側に持ってきがちだと思うんですけど。
ね。
うん、
でそうすれば、あ、じゃあ、しょうがないか。
はい。
この準備はしようとしたんだけれども、うん、その能力のせいじゃなく、
うん、
こう状況のせいで、今一つ うまくできてなかったという、そういうだけなんだ、
うん、
だから能力に対するイメージは守ることができる、
それを言うことによって守られるから、うん、つい言ってしまってるってことですよね。
はい、
あ、確かに。
でさっき、うん、テスト勉強っていうのがありましたけど、はい、 まあ、大人になってからでもまあテストを受けることもあるでしょうし、うん、あとはそうですね、資格試験の勉強なんていうのは、はい、いつでもあり得ると思うんですが、うん、でそれをどう準備はって言われて、いやー、まあ、ここのとこ仕事が忙しくてとかいろいろこう言い訳をすると、うん、の結果がどっちに出ても、まあ、自尊心を、
はいはい、
この自分の能力に対するイメージですよね、うん、それを守れるというの
どっちに出ても、
はい、どっちに出ても、
はいはい、
結果が悪ければ、うん、このあもうね忙しかったんだしねしょうがないよねというふうに言ってもらえるし、
はいはい、
でそう言い訳をしたけれども結果が良かった、うん、その場合はいや忙しくって勉強してないって言ってたのにすごいねと。
確かにね、
はい、
どっちに転んでも、うん、自尊心をキープできると、
はいはい、
だから言ってしまうんですかね。
ですね、はいはい、まあ、だからこう結果にかかわらず、うん、こう自分のプライドを守れると。
あのテニスの時によく言ってるかもしれないですね。試合の時とか、
はい、
どうって言われたら、あ今日ね試合の日どうって言われたら、いや全然練習してないんですよみたいな。してるのにね。
はい、あしてるのにね。
してそう、まあまあしてたりとか、あまああと昨日もずっと今週仕事で忙しくてとか、なんかついついこう、まあ嘘か本当か、まあその時によってこう微妙なところはありますけど、
はい、
やっぱりどっちかというと、ね、それで勝てたら、
うん、
あやっぱりすごいねってなるし、負けたとしても、
うん、
ね、ああ、最近やっぱやってないから、しょうがないよねっていうようなところに持っていけるので、
ね、
これは確かにね、言ってますね。
言ってますね。
言ってますね。
はい、はこのセルフハンディキャッピングは、
はい、
ね、研究によると、うん、しない方がいいことと、
はい、
して、こう、ま、提案をされてるんですよね。
ということですよね。今日タイトルが能力を落としてしまうわけなんで、
はい、
勝てる試合に勝ててないかもしれないということですね。
いや本当そうですよね、
うん、
さっきのあの魚は魚が勝手に、ね、食いついてくれるけど、
はい、
自分がこう試合をやると、
うん、
自分がプレゼンテーション喋るとなれば、うん、そのパフォーマンスには、ね、自分のこう思い込みっていうのは影響するって、はいはい、これおかしくないですもんね。
確かにその、まあ、自分が意識が及ばないところで、
はい、
やっぱり言い訳をしてるわけですから、
うん、
まあ負けてもいいかなとかっていうのがこうよぎったりすると思うんですよね。
あ
ふってこうよぎるとやっぱりそういう緊迫した場面って、
うん、
あの私も経験あるんですけど、
はい、
負けるかもって思ったらかなりの確率で負ける、うん、
負ける、
うん、それからよぎっても、
うん、
やっぱりそういうふうに体が動くというか、
うーん、
まあ、動かないというか、
はいはいはい、
でも当たり前のように勝つって思ってれば勝つ確率が高まる。やっぱ そこら辺はある気がしますね。
ですよね、
うん、だ言い訳すると、まあ、負けてもっていうその雰囲気が出ちゃうんでしょうね。
なんかこう、ね、粘り腰が効かなくなるなっていう。
そうそうそうそうそう。
ありますね。
うん、あさっき言っといたからまあいいかなみたいな。言い訳しといたから。
はい。
うん。まあそれもだから、自分のプライドを守るというところが優先されてしまってると。
っていうことですね。
ですね。はい。まあさっきのその言い訳ですけども、
はい。
まあね、私もその実際にはどうだか分かんないけどとかちょっと言いましたけど、
はい、
このセルフハンディキャッピングも、ね、
はい、
2種類実はあると。あ
そうですね、
はあ
はい、の一つは、
はい、
遂行的、遂行っていうのは行うという、
はい、
遂行的セルフハンディキャッピング、うん、ともう一つは主張的、何か言葉で、はい、主張する、
はいはいはい、
まあ口で言うだけのっていう意味ですね。口で言うだけのセルフハンディキャッピング。これが主張的、う
んうん。はい。
この2つですね。遂行的と主張的です、ね。まあ、それぞれ、どう違うかというと、まず遂行的というのは、実際に、マイナスになる行動を起こす。
実際にしてると。
はい。で、よくこういう、この心理学の方でも取り上げられる例に上がるのが、 何か締め切りが近づいている時の、うん、片付けを始めてしまう、
うんうんうん、
掃除を始めてしまう、
実際にするということですね、
はい、実際に、はい、
はい。じゃあ寝てないんだっていうのも実際に寝ないってことですね。
そうですね実際に寝不足状態に自分を追い込んで、うん、
はいはい、
これが遂行的ですね。実際に行動する、うん、マイナスの行動をするという、はい、で主張的というのはこれはもうただの言い訳ですね。なのでその裏側でやってるやってないとは無関係に言葉でマイナスのことを言う、
はいはい、じゃあさっきの私のテニスの試合で、
はい、
いや全然練習してないんだよねっていうのはどちらかというと主張的ってことですね。
ということですね、
はい
はい、うん、で試合の前日に、
はい、
そうですね、別のハードな運動をやって、筋肉痛を作るとか、
作るとか、
はい、
海外ドラマを2時ぐらいまで見るとか、
朝まで、はい、これは遂行的になりますよね、は
い
は
い、ちょっと意味が分かんないですよね
でこの主張的というのは、
はい、
どっちの場合でも、うん、実際にやった場合でもやっていない場合でも、うん、使えるというか、
はいはい、
成り立つので、うん、例えばそのテニスの 前夜に、
はい、
海外ドラマを、うん、見たと、そしたら見たことは遂行的、
はい、
でそのまま誰にも言わなくても、
うんうんうん、
それはあくまでももう遂行的セルフハンディキャッピングを行ったと。
なるほどなるほど、そういうことなんですね、
はい、ですね、
はいはい、
で、翌日になって、どうですか今日の調子はと言われた時に、いやー昨日実は遅くまで夢中になっちゃってっていうのはそのセリフは主張的であって、
はいはい、
この実際前日に遂行的をやったかどうかというのはイコールでもう別物というふうに、
そういうことですね、
はい、なのでその主張的もこのマイナスの影響があるというのは、うん、前日遅くまでテレビ見てた、
はい、
だとしたらもちろん悪影響ですけども、
そうですね、
はい、
実際にやってしまってるわけですからね、
ですよね、
はい、
でも見ていなくても、うん、言うだけでマイナスになるという、
そういうデメリットがあると
ということなんですよね、
はいはい、
だからどっちまあ、だからダブルは最悪なんでしょうけど、
うん、
実際に遅くまで起きて夜更かししてながらさらに言い訳で、いや夜更かししちゃったんですよねっていうのはダブルパンチ。
それはなぜこう主張しただけで、
はい、
こうデメリットが生じるんですかね、
うんうん、そこですよね。だからさっき あの粘り腰がなくなるというのは、
はい、
まさにその一つですよね、
はい、
誰かにそして自分にも言い訳になると思うんですけど、まあ、自分自身は昨日夜更かししたかどうかを知ってるので、
うん、
実際はもうバッチリ寝たけれども主張的セルフハンディキャッピングとして口だけで言うという、これは、まあ、自分を騙す効果は、まあ、ちょっと薄いですよね。
はい、
でも他の人はそう思ってるだろうという確信があるので、
うんうん、
なので、負けてもしょうがないな、ちょっと試合中に、足がつってきたけど、
はいはい、
でも、ね、無理すればもう5分頑張れるけどちょっとここで棄権してもみんなが認めてくれるかなっていう、うん、そういう思いがあるから、
はいはい、
だから実際にやっていなくても口で言うだけで自分のこう能力を下げてしまう
と、うん、いうことなんですね。
ですね。
これは実際の、
はい、
このデメリットは実際の能力が発揮されるかどうかっていう視点で言った時のデメリットってことですよね。
ですね。
自分が言い訳して、
はい、
プライドを守れるということに関して言えば、
はい、
まあ、メリットと勘違いしてるのかもしれないですけど、
ということですよね、
どっちが優先かっていうことですけど、
はい、
今回はその目標の達成パフォーマンスの向上っていうことを観点から見ると、
はい、
デメリットってことですよね。
そこなんですよね、
はい、
だここはこのセルフハンディキャッピングの問題を考えるときに、うん、こう正しく理解をしておかないと自分が混乱する、
うん、そうですね、
ところですよね。
だって自尊心が保たれるんだから、はい、それで気持ちがちょっと落ち着くんだから、うん、いいじゃないか。
いいじゃないか。はい、ってなりかねないですもんね。はいはい、そうなんです。うん、つまりは、このセルフハンディキャッピングは、自尊心を守ろうとする行動なので、
はいはい、
だから自尊心が何より大事と、うん、という人にとってはこれはすごくいい作戦になる。
そうですね、
はい、の試合の結果よりも自分が能力が低いと思われない、
お、
あいつ弱いと思われないことが大事、う
ん、はいはい、
だとしたら試合の結果はほっといて、でも自分はいやだって前日にあんなことやっちゃったんだもん、うん、って言える状態を作っておく。
そうですね、
はい、
でこれでも意外とですよ、
はい、
こう言い訳ばっかりして、うん、いざ負けても、
はい、
まあ、しょうがないって思われるようにする、まあ、自分の中では、うん、まあ、そういうふうにこう収められていくと思うんですけど、
はい、
周りからすると意外と、うん、毎回毎回言い訳して、
はい、
固められると、あまり印象が良くないような気もするんですよ、
はい、うん、まさにそれもこう実験の結果で出てるんですよね、
はいはいはい、
セルフハンディキャッピング の、 このデメリットの、うん、大きなデメリットの一つとして、はい、周囲から悪印象を持たれると
ね、
はい、
これは矛盾してるようですけども、
うん、
やっぱりそういう印象は持たれるってことですよね、
はい、ね、うん、はい、でこれはこの心理学者がそうなんじゃないかなというあたりをつけてで調査をしたわけですけれども、
はい、
やはりそうなんですよね、
うんうん、
このいつもいつも言い訳をしている人に対しては周りも印象が良くない、
印象良くない、
はい、もちろんこう応援をするような気にならない、
はいはいはい、
はい、例えば仕事だったら、あ、そうですね、さっきのプレゼンテーションで、
うん、
こう話すときに、昨日これこれで、
うん、
海外ドラマを見てしまいました、であまり準備できない中で喋りますので、
はい、
今日はお手柔らかによろしくお願いしますなんて言ってスタートしたら、うん、そしたら途中で何かたどたどしくなったり、
はい、
で、あの資料はあの資料はなんてやってる時に、うん、多分聞いてる人は、
はい、
もうなんかイライラしちゃいますよね。
そうですね、そこまで行っちゃうとね、
はい、うん、なんだ夕べのそれのあなたのそれのせいで今は我々は待たされてんのかみたいな、
はい、
なりますもんね。
そうですね、これは自分の中では、
はい、
その自尊心が保たれて、まあ、言い訳が通用して、
うんうん、
おそらく周りの人も理解してくれてるだろうと思ってますけども、
はい、
実際は周りの人からしたら、
うん、
ちょっとね、悪印象を持ってしまう可能性があると、は
い、ですよね、うん、となると、
はい、
だいぶメリットがなくなりますよね。
全くないですよね、
はい、
だって言い訳したら、
うん、
さっき目標達成とかそのパフォーマンス向上っていうことを観点から見たら、
はい、
下がるわけじゃないですか、
うん、
で実は周りからも、ね、あ、みんな大人だから、あ、じゃあしょうがないよねとか言いつつも、
はい、
周りからも実は、え、何やってんのとか、
うん、
あとは実際に、ね、応援されない、
うん、
したいと思わない、
はい、
っていうふうに思われたりとか、
うん、
っていうことになると、
うん、
実はメリットない
、ね、
自分の内側だけにちょっとだけメリットがあるかもしれないですけど、
はい、
その程度ってことですね。
さっき の、 そのプレゼンテーションだったら、これちょっと身内で、
うん、
同じ会社の中でプレゼンテーションでちょっとこ の、 説明をしてなんて言われて、でみんなで集まってるくらいだったら、
はい、
すいません、ちょっと最近準備が、うん、なんていう言い訳もまだ可愛いもんですけど、他の会社の人に、集まってもらって、でこの新商品の、うん、説明を紹介をするなんていう、そういうプレゼンテーションだった場合、みんなに時間を作って集まってもらっておきながら、 すいません実はちょっと今日のプレゼン準備がなんていう言い訳をしたらもうその時点で、うん、いやじゃあ準備万全できてから呼んでくれって
なりますよね。
なりますよね、うん、何のために今日来たんだかその程度の扱いかっていう、
そうですね、
なっちゃいますもんね。
そこでセルフハンディキャッピングを使っている場合ではないと、
はい、
ことですよね。
ですね、うん、このセルフハンディキャッピングを良くないと思っても、はい、まあ、この、ね、セルフハンディキャッピングっていう言葉は別にして、うん、言い訳は良くないとというのはみんな聞いたことはあると思うんですが、はい、良くないと分かっていながらやってしまう人
は、
はい、はいはい、でやってしまう人はその心理学者によると、うん、セルフエスティーム、
セルフエスティーム、は
い、自尊心って訳されることが多いですね、はいはい、これが弱い、うん、まあ、その低さが原因に挙げられるという、
そこ低いから言ってしまうということですね、
はい、うん、なので、自尊心が例えばこの仕事に取り組んでいる自分にプライドがあるとか、うん、何かに自信を持っているとか、そういう、こう気持ちが強いとセルフハンディキャッピングを、まあ、しづらくなっていくという、
そういうことですね、はあ、確かに、まあね、テニスの時にですよ、
はい、
じゃあ全然練習してないんだとか、
うん、
いやちょっと早めに負けてくるわみたいなことを言われたら確かにあんまり応援は しなくていいかなっていうなっちゃいますよね。
ねえ、うん、この結果がどう出ても、うん、どうせそれで言い訳するんだろうなっていう、
応援しがいがないですよね。
ねえ、
逆にいやちょっと今気合い入れて最近練習してるから、
はい、
今回の試合はちょっと結構気合い入ってんだよねって言って言った場合はやっぱりね、あ、じゃあ応援しようかなっていう気になりますよね。
ですね、この自信があると、
はい、
セルフハンディキャッピングをしないと、うん、で自信がないとしがちになるっていうのは、うんうん、これよくわかる場面が思い出したんですけど、
はい、
歌のコンクール、
コンクールね、
はい、はい、やっぱり歌のコンクールは自信は持ちようがないと思うんですよね、
うんうん、
ね、似たような人たち、レベルの人たちがこう集まって、
はい、
で、まあね、その前の予選とか二次予選とかを勝ち残ってきてる場合は、うん、ね、みんなできる、
はい、
そういう人たちが周りにいて、で今日のこのコンクールの結果自分はものすごく自信あるっていうのは誰も持てない、
うん、
でやっぱりそういう会場で出場者同士がちょっとこう会話をするんですよね、
う
ん、
どうですか、ね、そうそうそう、今日の調子どうですかって、
ね、はいはい、ちょっとこう様子を伺うみたいなのもありつつ、うん、でそうするとやっぱりね、いやちょっと練習しすぎて喉の調子がとか、
はいはい
はい、やっぱりなんかもうそこらで言うんですよね。
まあ確かにそこバッチリですわっていうのはあんまりね、
ね、はい、
言いづらいかもしれないですけど。
ですよね。はい、だからこれは分かりますね。
うんうん、
でそんな中でいやバッチリですよ、ゆうべもぐっすり寝たしみたいな人が。はいはい、もう、ね、強がりに聞こえるんだけども、うん、そういう人がたまにはいるんですよね。
おお、はいはいはい、
でやっぱりそういう人ってそれ以降、うん、その、ね、コンクールの成績はどっちにしてもですね、いい時もあれば、ね、やっぱりそういう戦いですから、
はい、
そうもいかないっていう時もありますけど、ずっとその後なんかね生き残ってるんですよ。
おお、
そのずっと活動してるという、
やっぱりあれですかね、
うん、
言い訳をしてない、
はい、
まあ、自分のこうやってることに責任を持っている、う
ん、そこですよね
って感じなんですかね、うん、そうなると自然とやっぱりそこ以外でも、まあ、実際にコンクールの発表の場でも、
うん、
それ以外でも、
うん、
やっぱ責任感っていうのが全然違うんじゃないですかね。 違ってくるっていうか、まあどっちが先かは分かんないですけど、
はい、
ね、そういうのがこう両方とマッチして、パフォーマンスがどんどんどんどん上がってくると、
ねえ、いや本当にその責任感は、全然違うんだろうなと思います ね、
そ、 すね、それは言葉にするっていうことを外に出した言葉が言い訳なのか、
はい、
自分に責任をしっかり持って本気なんだっていう、言い方で全然変わってくるってことですよね。
ですね、
やっぱり言い訳してしまうと、体がそういうふうになっていくんですかね。
はい、いやそれは思いますね、その先の練習しすぎて喉の調子がなんていうのも、実際にどうであれ、いやいまいちなんだよね調子がって何回か言うと本当にそれに引きずられて、ちゃんと調子悪くなっていくっていう
ちゃんとね、
本当に実感としてもありますね。
はいはい、いや確かにそれはあると思いますね。
はい、で、ね、今のは口に出す例ですけども、の口に出さずに、
はい、
でも遂行的セルフハンディキャッピングをわざとやるという、こういう例も前に聞いたことがあるんですよね。
ね、確かに遂行して主張するっていうのがパターンのような気はしますけど、
はい、
遂行だけ、
はい、これは、まあ、自分に絶大なる自信があるのか、だからこんなことやっても平気だよ、はい、俺はっていう。でこれ聞いたのはあのテノール歌手の、
はい、
ジュゼッペ・ディ・ステファノっていう人が、
はい、
あのイタリアでのもうあの本当に、超一流というテノール歌手ですけど、で、本番ステージの本番直前にあの海に出て船に乗って、
はいはい、
海に出てちょっとぐるーっと遊んできたという、でこの歌う人にとって潮風ってすごく良くないんですよね。
あ、喉に良くない、
はい
はい、
なので、本番直前の歌手が絶対やらない行動、で、ね、しかもクタクタに疲れて帰ってくるわけですよ、
はい、
でブーって外行って潮風に当たってそこでなんか喋ったりなんかしながらで、遊んでクタクタになって帰ってきてステージと、でこんなことをやっても俺は
いけるんだと
ね、
発揮できるんだと
平気なんだっていう、ね、そういうふうに自分に言い聞かせてるのか一緒に遊んでる人にもこうアピールしてるのか、
はい、
ですけどその日のステージ、ボロボロだったという、
おお、それは何か見えないところでそっち側に引き寄せられてしまったんですか ね、
なんか無意識の中に、大丈夫かなっていう本当は不安があったとか、
はい、
あるのかもしれないですけど、
そうですね、まあ、やっぱり日頃から本気でやってるものに関しては、いやちょっと次の試合あの今回気合入ってるんで、
はい、
バッチリ練習してるんですよって言ってた方がいいのかもしれない、
いいですね、
はい、
周りで見ててもね、本当にこう逆に自分も力になるという
の
はありますね。
それはありますね、その周りっていう話が出ましたけども、
はい、
この、まあ、今自分がねその言い訳をして、自分のパフォーマンスっていうことでしたけど、
はい、
周りも少なからず影響されますよね、
それがすごく大きな、
ま
あ、問題ですよね、
ね、自分のとこだけで、
はい、
自分が言い訳して自分がパフォーマンスを落として、
言っても、結局自分の
自己責任、
はい、
それだけではないデメリットもあると、
そっちの方がコントロールしづらい分、大きな問題かなという、
あ、自分がやられた場合ってことですね、他の人が、
はい、
セルフハンディキャッピングを
具をして、
自分がそこから悪影響を受けてしまうっていう
ですね、はい、あの自分がセルフハンディキャッピングをやって、で主張的ですね、言葉に出して、でそれを聞いた人が巻き込まれるっていう、
そういうことですね、
はい、これはまあ自分の自分が加害者といいますかね、
はいはい、
のケースで、なので、まあ、今日このレッスンをお聞きのネイロ塾の皆さんは、あ、セルフ ハンディキャッピングか、言い訳しないように気をつけようというふうに今後なるでしょうから、
はい、
なので自分が加害者になるということは減っていくと思うんです、
うん、
でちょっとこれから考えてみたいのは、他の人の被害に遭う、
うん、
自分が被害に遭う、
じゃあ自分の周りに言い訳ばっかりしてる人がいたら、
はい、
自分はどうなるんだというところですね、
はい、ですね、
はい、
で、自分だけでなく、例えば自分がチームのリーダーだというふうにイメージしてみてください、うん、
はい、
で自分がリーダーで、そのチームの中に、まあ、何人かメンバーがいるんだけれども、そのメンバーの一人がものすごくセルフハンディキャッピング大好き、
マスター、
はい、マスター、はい、マスターオブセルフハンディキャッピング、
はいはいはい、嫌ですねそれね、
はい、でチームの中で、うん、もう毎日の仕事で集まれば、はい、必ず、いやー自分こういうの苦手なんですよねとか、
もうどんだけ寝てないんだっていう、
そうそう、でも毎日寝てないんですよ最近とか、はいはい、っていうことしか言わない、
言わない、
はい、でそうすると、うん、ね、もちろん自分は今リーダーの皆さんはこういうセルフハンディキャッピングの話も知ってますから、あ、こういうセリフに影響を受けちゃいけないなっていうのは分かってるから、うん、まあ大丈夫、うん、まあ、護身術がちょっとできてるっていうところが、他のメンバーはそうはいかないので、
そうですね、そこから少なからず影響を受けてしまうと、
はい、
はい、
中には同調して、
うん、
いや自分も苦手なんですよって言ったりする人も、ね、付き合いのつもりでも、
そうかそうか、そうするとそのパフォーマンスを落ちる、
はい、
こうなんてスパイラルというか、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
ね、最初に言った人はもちろんセルフハンディキャッピングの影響で能力低下するし、その付き合いとかなんか場の雰囲気で言ってしまった人も同時に落ちるわけです、
ね、そういうことですね、
なのでそのチームメンバーの誰かにセルフハンディキャッピングマスターがいたらチーム全体が危うい、
あ、でも結構それはあるんじゃないですかね、
ですよね、
まあそのね、寝てないとかは、はい、まあ、ちょっとないかもしれないですけど、
はい、
ちょっとこう不満思ってる会社に対してとか、そのプロジェクトに対してとか、
はい、
ね、あれだからできないよねとか、どうやっていいか分かんないよねとか、そういうものはね、でみんなが同調して、
はい、
みんながあのパフォーマンスが下がってしまうっていう流れはあるでしょうね。
ねえ、うん、ね、誰かこうネガティブな発言をしたときに、
うん、
その場の雰囲気を考えてですよねって言ってしまうという、
そうですね、
うん、
でそのリーダーだけが、
はい、
なんとかやらなきゃいけないのにって思ってるわけですけど、
そうそうそう、
リーダーだけがそう思っていて、
はい、
この人はみんなセルフハンディキャッピングをひたすら遂行してるわけです、
はい、はい、遂行して主張的セルフハンディキャッピングを遂行してるという、
ね、
はい、
多分それはよくある構図な気がしますね、
ですね、
うん、
これがそのリーダーである皆さんにとっては、
はい、
自分がのリーダーが被害に遭っているという見方ができるわけですよね、
そうですね、チームの全体の能力を落とす行為と、はい、いうことになるわけですね。
ですね。
ね。その場合はやっぱり、
はい、
リーダーとしたら、
はい、
それを防がないといけないわけですから。
なんとかしないと。
うん
うん、
ですよね。
ですね。はい、で、その場合、そうですね。まあ、遂行的が本当に起きてるのであれば、その、例えば、会議、大事な会議としてみんなで集まったのに、うん、いやー今日昨日一睡もしてないんですよみたいなのがあって、
はい、
でそれが本当なんだなっていう、会議中にすぐに眠り始めるみたいな様子が、そういう場合はちょっと一言を言っていいんじゃないかなと思うんですね、はい、
うん、
ね、仕事に差し支えないように、前日過ごしてほしいとか、
うん、
この仕事に、まあ、望む この準備ですよね、うん、これは自分の健康管理も含めて準備だから、あ、そこのとこよろしくっていう、うん、これは、ね、すごく大事な、あ、チームの管理、
そうですね、
ですね、うん、はい、でそのただ口だけの場合、この主張的セルフハンディキャッピングが、うん、チーム内では
び
こ
ない、はいはい、
でいる場合は、のその主張的セルフハンディキャッピング禁止令、
禁止令、
はい、
言い訳禁止令、
そうそうそう、
はい、
っていうのを発動してもいいくらい、
うん、ぐらい悪影響がある、うん、
はい、
ということでしょうかね、
ですね、はい、このね、禁止なんていうとちょっと強いようだけれども、うん、でそれが、まあね、その遂行的前夜海外ドラマっていうのは、うん、ね、それ確かに、いや海外ドラマは見ないでっていうわけには
それは、
ね、いかないけれども、はい、でもその職場の中で仕事中の振る舞いとして、これはできない、これは苦手だ、これは嫌いだっていう、うん、そういうネガティブな発言はしないように気をつけましょうっていう、こういう、
まあ、それだったらね、誰も
方針として、
うん、否定できないルールかなと、
ですよね、
思いますよね。いわゆるこう、はい、できない理由を探すっていう、うん、まあ、それにつながる行為ですからね、
はい、
うん、こうだからできない、うん、あれだからできないってみんなが言い始めたら、
うん、
絶対そのね、プロジェクトうまくいくはずがないので、
ですよね、うん、前に取り上げたブレインストーミングですね、
はい、
ブレインストーミング、話し合い、アイデアを出す方法ですよね。でブレインストーミングには、あ、まあ、ルールがあって、
うん、
で、こんなことを守ることが大事だっていうのを全員が共有した上で始めるっていう、だから同じような感じで、このチーム、うちのチームで仕事をするときは、
はい、
ネガティブな言い訳のような言葉を口にしないっていうのはルールでいきましょう。で、これはそうそう、ね、嫌がられることはないんじゃないかなと。
そうですね、うん、ちょっとそういうルールというか、まあ、ゲームみたいな感じで、
うん、
この場ではそういう発言はちょっとしないでやると、はい、ね、パフォーマンス上がるからっていうような、
うん、
そういった方向性でいけば
ですよね、
誰も、ね、否定はできないと、
うん、はい、
まあ、実際それでパフォーマンスがね、上がっていくわけですからね。
ですよね。だからパフォーマンス上がるって言われて、
うん、
だからこれやりましょうって言われて、いやそれはやりたくないとしたら、これはそのパフォーマンス、その仕事の成果に対する責任にもつながってきますからね。そうです
ね。あとはそのセルフハンディキャッピングっていうようなワードをちゃんと出して、
はい、
こういうことが行われると、
うん、
こうなるよと、こういうデメリットがすごくあるし、
うん、
隣の人にも蔓延するし、
うん、
ね、そのやってるのはもう自分の守るだけの行為だっていうのがこう分かれば、より、ああこれやらない方がいいなっていうのね、
なります
ね、なってきますよね、
はい、はい、
ということで、
はい、
セルフハンディキャッピングなんですけれども、まあ、まとめますと、
はい、
はい、まあ、いわゆる言い訳ですよね、
うん、
遂行的、実際やってしまうことと主張的ということ、はい、まあ、やらない、やるやらない関係なく、うん、まあ、人に言い訳を主張するというようなことがあるわけですけども、
はい、
まあ、それをやってしまうと、
うん、
デメリットの方が大きいと。
ね。
うん、
はい、
まあ、実際に、
うん、
その目標の達成度が落ちるというのが大きいわけですよね。
うん、そこですよね、
うん。っていうのと、まあ、それをやってる目的というのが、
はい、
自分のプライド、自尊心を守るため、
はい、
になっているっていう、そういうことですよね。そういうことですよね。
ですね。そう、だから、ね、そのメカニズムをチームの全体で、
はい、
あるいは、まあ、2人だとしても、うん、誰か相手がいる場合、共有していれば、
そうですね、
はい、で、うん、今日のこのレッスンはぜひできるだけ多くの方とね、共有していただくといいと思うんですね。そうすると、こう今までは、
うん、
まあ、さっき の主張的セルフハンディキャッピングやる人は、あまりいい印象を持たれないっていうのはありましたけど、はい、でも表面的にはちょっとこうフォローしてくれる。
ね、っていう、まあ、そこを期待してるわけですもんね。
はいはい、ね。フォローしてくれるところがあった。でも、この共有した途端、それがなくなりますよね。
確かに。本音と本音のぶつかり合いになるから。
はい。あのね、お前嫌なことするなよみたいに、うんうん、自分の自尊心守るためにこのチームの
巻き込むなよって、
そうそうそう、うん、チームのパフォーマンスが下がるんだからやめようぜっていう感じに、そういういい雰囲気のチームに、うん、場になっていくんじゃないかなという、
そうですよね、
思いますね。
途中で出ましたけど、冷静に考えれば、はい、目標の達成度は落ちるし、
うんうん、
パフォーマンス落ちて本来の力が発揮できない、
はい、
なるし、
うん、
本音で言えば周りの人も、はい、なんかあいつ嫌だなっていう思われるわけですから、
それ唯一のメリットだったはずの、
はいはい、そこが表面的には、
はい、
だけ唯一のメリットなのに、実際は、は
い、なくなっちゃうという、
そうすると、うん、確かにセルフハンディキャッピングをやるメリットっていうのが、まあ、ほぼないに等しいですよね。
ですよね、
うん、
からあなくなったなと、メリットはなくなったと思って、今後やらないように決めることが一番じゃないかなと。
そうですね。そういう言い訳は、言い訳をするような姿勢は取らないと、はい、自分のやってることに関しては、はい、ある程度の責任感を持ってやる、まあ、その方がだって実際にね、取り組んだものが、
うん、
成果が上がってくるわけですし、
はい、
ね、自分の持ってる能力の発揮する、
うん、
このパーセントも高くなっていくわけですから、う
ん、それは本当の評価ですよね。
そうですね、
はい、うん、あ、そのテニスの試合で、うん、ね、いや準備も万端なので今日は絶対勝ちますって宣言していって、はい、本当にこう実力が発揮できて勝ったと、でそこを周りの人が評価してくれたら、
はい、
それはもう本当との評価だし、自分もそれが本当に嬉しいし、
そうですね、
はい、
うん、
でそのね、偽物のそのメリットのところで自分が期待していた、
うん、
あの、まあ、周りの人にバレないというか、
うん、
あ、自分の自尊心が守れるっていう、
はい、
それは、ね、周りの人がフォローしてくれたとしてもね、偽物ですもんね。
そういうことですよね、
はい、
うん、なんかその時はなんとなく、うん、なんとなく一瞬救われたような気になりますけど、
はい、
周りも実はね、そういうふうに思ってないわけですし、う
ん、ね、
で実際の試合のパフォーマンスも、
はい、
言い訳した方が落ちちゃうわけですから、
落ちちゃうと、
はい、
もったいないですよね。
もったいないですね、
うん、
なので真剣に取り組んでるものに関してね、わざとパフォーマンスを落とすような行為っていうのは、はい、
うん、
する必要ないですから
ですね、
そのプライドを守るよりも、
はい、
表面上のプライドを守るよりも、うん、質を高めていく方に行った方が絶対的にいいですよね、
は
い、
ですね、
はい、なのでちょっと私も真剣に取り組んでる
、はい、
まあ、まあそうですね、まあ、言ってもそんなに言い訳はしてないですけど
ね、
はい、
ね、いや、あのフェルモンドさんから言い訳を聞いたことは全然ないんですよね、はい、さっきね、吐いて手挙げましたけど、
はいはい、
実際にじゃあフェルモンドさん何かで言い訳したかな、はい、なんか、ね、明日テニスの試合だとか、うん、あっていうと、うん、だから今日は、はい、あ、もう早めに寝てっていうふうになんかね、いつも言ってますもんね。
そうですね、はい、
ってことはセルフハンディキャッピングの逆をやってますよね、う
ん、逆を言ってることの方が多いかもしれないですね。
うん、
いや、今週も週3でやったんで、もう勝つしかないんですよ。
そうそうそう、もう言い訳できないっていう、うん、
どちらかというと、あの、そういうふうに周りから言われる、責められることの方が多いですね。セルフ、逆セルフハンディキャッピング、
はい、
だから今日試合どうですか、ね、試合会場で、
うん、
今日調子どうですかって言ったら逆に、
はい、
あのフェルモンさんもう週3でやってますもんねっていう、あの持ち上げる方に言われるっていう、もう今日バッチリなんじゃないですかっていう
、ね、
あのセルフハンディキャッピングをする隙を与えられないっていう、う
ん、逃げ場がない、
逃げがない、はい、どちらかというとそっちの方が多いかもしれないですね。
ね、はい、いや、それって、うん、例えば職場で中がそういう雰囲気だったら、うん、もう最高のパフォーマンスを、うん、成果を上げる職場ですよね。
ね、まあ、やんなきゃっ ていうプレッシャーはありますけど、うん、でも周りだって実際に、
はい、
じゃあ実際にこうどうであっても、その試合が、うん、プレゼンがどうであっても、
うん、
それによってどうこうないじゃないですか。
ですよね、うん、はい、
やっぱり本気でやってる人にを応援したいっていうのが、うん、まあ、それはもう基本的な気持ちとしてあると思うので、
はい、
うん、ね、言い訳してやるのか、本気の人がやってるパフォーマンスに対してどう思うのか、ね、そこが答えかなっていう気はしますね。
ますね、
本気の人を応援したいっていうのは、まあ、本当に変わらないルールかなとは思いますよね。うん、
はい、
はい、ということで、
はいはい、
セルフハンディキャッピングということでお届けしましたけれども、
はい、はい、
まあ、これからはちょっとあまり言い訳しない
で、はい、はい、
ぜひね、パフォーマンス上げる方に、
はい、
舵を切っていただければいいかなというふうに思います。
ですね。
はい。
はい。
はい、ということで、セルフハンディキャッピングについてお届けしました。
はい。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。